こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今回は、武漢ウイルス、いわゆる新型コロナウイルスと複利の話をいたします。感染症の怖さを肌身で感じている昨今であります。日本における新型コロナウイルス、ここではあえて武漢ウイルスと呼びますが、その感染者数は9027人、死者数は148人となりました。2020年4月17日現在でのお話です。世界全体で見れば感染者数は220万人、死者数は15万人に及んでいます。感染者数の増加は勢いがつくととんでもないことになります。ウイルス感染者の増加する様は複利に似ていると言いますか、複利による増殖過程そのもののように見えます。感染者が新たな感染者を生み、感染域を拡大させていくといういわば売買ゲームです。複利の本質もまた売買ゲームでありまして、同様の増殖効果と言えそうです。日本における感染者数は2月17日の46名を仮に起点として考えてみます。その2ヶ月後にあたる4月17日には9027名まで増えているわけです。これを逆算してみますと、毎日 9.2% のペースで感染者数が増えていることと同じことになります。言ってみれば、日率複利とでも呼ぶべきものなんですけれども、そんな言葉は普通使われないんですけれども、8日と10時間ごとに日本における感染者数は倍化してきたことになります。そんな計算になります。何も対策を取らなかった場合、感染者数はこのように指数関数的に増加することになります。この日までの死者数は累計148人なので、感染者数を分母として計算しますれば、現在の致死率は日本において 1.64% になるのかなと思います。ここで考えてみたいのは、仮に、たった一人の軽率な行動によって、この武漢ウイルスに感染し、その後何ら危機感も持たずに、対策も取らずに日常生活を営んで、他者と接触し続けていたらどうなるかというお話です。これらの数値をベースに試算してみますと、次のような結果になります。一人の感染者がこのペースで感染を拡大していくとしますと、30日後感染者数は14人になります。なんだそんなものかと思ってはなりません。60日後には196人、100日後には6629人、200日後には4390万人となります。そして212日後には日本の人口にほぼ等しい1億2600万人になります。致死率 1.64% と考えれば、その時点での死者数は200万人を超えることが予想されます。重ねて言いますけれども、これはたった一人の感染者を元に行ったシミュレーションの結果であります。私自身、私の一人個人とですね、これを聞いてくださっている方お一人一人の行動が一国の生死すら左右する結果にもつながりかねないというのが現在の状況であるということです。移動手段が高度に発達しています現代においては対策がなければ地球全体で感染は蔓延することになります。さらに言えばこのシミュレーションをですね、さらに進めてみれば259日後には感染者数が世界人口に匹敵する79億人となり死者数は日本の人口にほぼ等しい1億2900万人になるこんな計算にまでなってしまいますたった一人の感染者から導かれる数字がこれです現実問題としては実際に接触できる人の数は限られてきますので、このような単純な複利計算の結果が現実に起こるとは考えにくいですし、そもそも考えたくないことではあるんですけれども、感染力の強いウイルスが人類全体に与える脅威の恐ろしさ、これを端的に教えてくれる結果になるのではないかと思いましたので、こんなお話をしています。ウイルス感染症の真の恐ろしさというのは、こういうところにあるのではないかと考えます。 人が直感的に認識できる範囲を大幅に上回るようなスピードで人の生活、人の命を脅かすものとなり得るのが、今回のような感染症による最悪であると思います。こういったケースに際してましては、発生した初期の対応が決定的に重要になるわけでして、情報を隠蔽するなど論外であります。当事者一人一人の意識が最終的な結果に著しい影響を与える。これが現在、日本が、世界が直面している実証であると言えそうです。これを日本における政治的なリーダーたちは、これは皮肉で言ってるのではなく、本当に偉いものでして、人々の私権、国民の私権、プライベートな権利とで、をできるだけ制約することのないようにと、また人々の自由をできるだけ抑制することのないようにと、こういったことを恐れてくれているようなんですけれども、ことここに至ってはですね、それでは十分な対応ができないんだなということがわかりました。ニュースや報道を見ますに、ここまで愚かな日本人がいるのだろうかと驚くような事例がそこかしこに見られる状況になってきています。強制力を持って人々の行動を制限しなければならないのだということが分かってきました。思いますに、今は戦時下、戦争のもとと同様の対応を取るべき時期なのではないかと強く思います。考えます。日本人の全体的な意識は残念ながら政治的リーダーたちが期待するほど成熟してはいないようです。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。